おはようございます。ゼロトピックです。今回もご質問いただいたのでこれにお答えしていきます。いつもポッドキャストやツイッターを拝見しています。人事評価の考え方について質問させてください。現在開発プログラマーの仕事をしています。上司マネージャーと設定した目標を達成したのですが、達成したら給与を上げる合意を得ていました。査定の結果が期待するものになりませんでした。理由としては部署の目標が達成していないため給与を上げるのが難しいとのことでした。私としては事前設定した目標を達成しているので給与を上げるべきと思っています。やはり個人の目標を達成しても部署の目標を達成しないと評価はできないものなのでしょうか。会社は人によって考え方はそれぞれかと思いますが、山本さんの考え方についてお聞きしたいです。よくよく聞いてみると設定した目標の達成では希望する給与レベルにはならないと査定時に上司の上司の部長から言われていたようです。部署の目標が達成できないため給与が上がらなかったのか、部長の期待するレベルになっていないため給与が上がらなかったのかは不明のままです。はい、ありがとうございます。これめっちゃ難しいですね。難しいです。これ多分評価制度とか等級制度とか報酬制度っていういわゆる人事制度、なんかこの3つを人事制度っていう定義をしてるんですけど、その評価制度に対する考え方ってやっぱ三者三様で会社によって全然違うと思うので、これに対してこう結論というか、この会社の場合はこうだったんだなっていうふうに受け止めるしかないかなっていうふうには思ってます。で、山本さんの考え方をっていうことだったので、これについてお答えしたいと思います。で、これで言うと、まずそもそもなんですけど、給与って何かっていう、給与の正体があるなと思っていて、これは結局会社が持っているリソースの分配でしかないと思うんですよね。なので、その分配すべきリソースを増やすっていう、活動への貢献を通じて、それが自身の給与に反映されるっていう、要は全体の成果に対して自分の成果が上がるっていうのが、まず基本的な原理だと思います。例えば、売上が1000万円しかなくて、残余金が1000万しか、さらに1000万。なんで、1000万持ってて1000万稼げる会社があるとして、この会社が、社員に1000万円払えるかっていうと、払えないと思うんですよね。それは、自分たちの、リスクというか、じゃあ来年同じ1000万円を稼げるのかっていうリスクとか、それができなかった場合に、残りの残金でどのぐらい戦えるかみたいなリスクを負いながら会社を運営されていくので、根本的にはその会社が持ち得るリソースの範囲で、ちゃんと適切な余剰を残せる範囲で、給与っていうのは決められて払われるっていうので、かなと。それが給与の正体かなと思ってますと。で、もう一個はその部署とか、あとはチームとか、あと個人ってこういろんな単位があると思うんですけど、最終的にはリターン、その要は会社に入ってくるリターンにどう貢献するかっていうのが、いわゆるこの前者の計画というか、前者の、目指すべきもので、それがいわゆる部署のミッションに降りてきて、で最終的には個人の目標に降りてきて、で、個人の目標の達成、部署の達成、で、全体の組織の達成みたいな形で、基本的には不確実性っていうのは、レイヤーごとに依存するのかなと思ってます。で、給与制度を考えるときに、この3つを全て連動させて、給与制度、報酬制度ですかね、考えるっていうのは結構難しいなっていうふうに思ってるんですよね。これは自分も直近の報酬制度の設計を行ったので、もう完全に、例えば、会社の目標で組織本部の目標で個人の目標って3つのレイヤーがあって、会社は B だったで組織は A だったで個人も A だったって場合って、要は個人と自分の組織は A だけど他の組織の何らかの成果が予定していたようには うまくいかなくって、会社トータルで見たら B だったってことが起きてるって思うんですよね。でこうなった時に、じゃあその給与の分配をどうするのかっていうのを全てを勘案して決めるってのは難しいので、割とあらかじめ会社が事業計画だったり財務計画を引いている中で、一定のその分配可能な範囲ってものを決めて、それを設定するって感じだと思います。でこの方の場合、個人の目標は達成したけど 部署の目標は達成していないっていう状態で、この状態は要は給与が上がらないんだよっていうのを明確にコミュニケーションされているのであれば、それはもうしょうがない、 期待値通りだと思うんですけど、まあ、一個この文章も読んだ限りの問題としては、その個人の成果が達成できたら、まあ、それは会社にとって十分な成果だから、要は給与を上げるっていうことを、まあ、十分に上司から伝えられていたにもかかわらず上がっていないっていうところが問題だなと思っていて、これはなんか会社組織の不誠実さにつながるんじゃないかなっていうふうに思っていますと。なのでまあ会社としては当然なんかこういうことって起きうる、容易に想定しうるものなので、あくまでこう間違った期待値調整をしないとか、なんかそういう姿勢が求められたんじゃないかなっていうのが個人的な感想ですね。まあ、その上司の上司の部長の方から、その直属のマネージャーの方もいろいろ言われて、まあ、結果こうなったみたいなこと書いてあるんですけど、まあ、結局これがなんかそのマネジメントの弱さというか、その会社の方針、部長の方針、ミドルマネージャーの方針、個人、こういうものをこうちゃんと結びつけていくところの弱さが露呈されている部分なのかなっていうふうに思っていて、これなんかシナリオとしては、部長はもともとそのマネージャーに言ってたけど、マネージャーが伝えづらいから伝えてなかったっていうケースもあれば、まあ、逆に部長がそもそも後出しじゃんけんをしたっていうケースもあれば、なんかどっちもあるのかなっていうふうに読めるんですよね。まあ、ただどちらにしろやっぱりそれはこうマネジメントの弱さだなっていうふうに思っていて、まあ、こうならないことっていうのを、まあ、どうやって人に依存させない形、仕組みの中で担保していくかっていうのが、まさに人事とか組織の、まあ、仕組みというか必要性そのものなのかなっていう気がします。まあ、どんなマネージャー、どんなマネジメントの人が、まあ、上に、役職者が上にいたとしても、なんかある一定の絶対に守らなきゃいけないその期待値のレベル、約束、社員とか顧客とかステークホルダーに対する約束のレベルが、まあ、この基準はこの会社は守るんだっていうのを定めて、それをその人に依存しない形で守れるっていうのが、やっぱ本当のマネジメントの強みだと思うので、まあそれができるように、この会社がどうっていうよりは自分たちの会社を強くしていきたいなっていう思いが僕の中にはありますね。はい。ということで、まあ、ちょうど最近ずっと人事に関わっていて、だいたい自分の時間の6割ぐらいがね、この半年ぐらい人事に割かれていたってことが最近判明したんですけど、まあ、そういうこともあって、少しこのあたりについては自分の中でもこう解像度とか、こうビューがすごい今クリアな状況なので、ご質問として回答させていただくことができました。とはいえね、まあ、10X も何か完璧なわけではないですし、人事制度ってこう永遠のベータ版って社内では言ってるんですけど、完成することはないし、制度が完成しても運用の方が、まあ、実は比率として圧倒的に大きくって、まあ、運用しっかりやりきれるかっていうのが実はすごい大事だったりするので、まあ、その両方でちゃんとこう帯を締めてね、頑張っていこうかなと思ってます。はい、じゃあ追加のご質問、ご感想あれば、ぜひ、Twitter 上でいただければと思います。それでは。